心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、日頃皆さんもきっとなんかこう、あ、疲れたなっていう日があると思うんですよ。なので、はい、今日は頑張りすぎている心に気づくサイン、はい、こちらをテーマにしたいと思います。私の場合だと、まあ、やっぱりその時はわからないんですけど、お家に帰ってきてからやっぱりぐったりしてるとか、いつもちょっと体調崩したりっていう時がたまにあるんですよね。この日常の中で、なんか吉村さんが思う、こういうところは頑張りすぎてるんだよっていうヒントがあれば、教えてほしいです。まあ、後になって気づくので。
なるほどね。まあ、これって、うん、多分その人によってその出方が違うと思うんで、なんかその、なんか、こう各自の皆さんがなんか自分がなんか調子悪いときはこういうサインで出るんだなっていうのを、そのなんかちょっと自分なりのなんか自分の取り扱いマニュアルみたいなものを作っておいた方がいいんじゃないかなっていうのは一つありますよね。例えば、はい、僕で言うと、本当になんか頑張りすぎてるときとか結構蕁麻疹が出たりするんですよ。
わお、すごい。うん、体に出るんですね、まあ。
そうそう。だからそれはその、それこそ若い頃とかは、なんか、ちょくちょく起きてたんですけど、うん、でもまあ、こう、その、最近はね、なんか、こう自分のクリアリングとかするようになって、その、なんかこう、無理して頑張らなきゃいけないっていう、その、なんかこう、無意識の思い込みの方を手放していったら、そこまでその、なんか根詰めることがなくなったんで、そういう出方はしなくなったんですけど、うん、
はい。
でも、あとはそのね、なんかちょっと風邪っぽくなったりとか、みたいなことも、結構ありましたね。だから風邪も、それこそ自分のクリアリングやり始める前は、結構よく風邪ひく方だったんですよ。で、年に1回以上は必ずなんかちょっと、熱が出て8度とか、9度とかで感じの、熱で寝込むみたいなのは、ね、年に1、2回はなんか必ずあるみたいな感じだったんですけど、
うん、
でも、まあ、そうですね。あんま風邪ひかなくなったのは、でもあれかな。その母が亡くなって、うん、なんかちょっとその、こう、気苦労から解放されたら、風邪ひかなくなったっていうのはあるんですけど、でもそれでもやっぱりちょっとこう、無理しすぎちゃったな、みたいな時に風邪っぽくなったりっていうのは、あるんで、そういう時なんかは、なんだろうな、こう、仕事のペースをね、ちょっと、見直してみるとか、自分なりにいろいろと、あ、ここをこれ以上やっちゃダメなんだ、みたいな、で、なんかこう気づくみたいなきっかけにしていたりとかね。で、あとは、そのね、僕、学生時代に、大学生の頃に鬱になったことがあって、
うん、
はい、まあ、結構なんか、ホームページの中、多分、そういう、ちょっとどっかに書いたりとか、配信でもお話ししてることはあると思うんですけど、
うん、
まあ、いろいろとそういうね、なんか家族との関係のこととか、まあ、原因になったことはいろいろあったわけですけど、やっぱその時とかは、その、なんだろうな、なんかあんまりその自分のその心のサインとかにあんまり、耳を傾けるっていう習慣がそもそもなかったから、ただひたすらなんかね、頑張って、なんか日々を、こう、なんか学校の課題をこなしつつ、みたいな感じでやってたんですけど、その時はね、まあ、やっぱりあんまり自分がその、やってて楽しいって思う内容じゃない勉強を学校でしてたんですよね。で、周りのその学部の人の中でも、その仲のいい友達が全然できなくて、みんなすごくその優秀な人たちで、僕一人なんか全然ついていけなくてみたいなので、ちょっと取り残されてる感とかあったんですけど、おかしいなって気がついたきっかけは、なんかしばらくその、 こう、なんだろうな、日にちの感覚とかがなくなっちゃったんですよ。で、なんか、あれ今日って何日だっけとかって思って、それで、その、ふっとカレンダーを見たら、ああ、何月何日かって、あれちょっと最後に授業出たのな、いつだろうみたいな、なんか記憶がちょっと混濁してるんですよね。で、何日か学校に行ってなくて、それでなんか部屋からもほとんど出てないみたいな、学生寮の部屋からほとんどあんま出てなくて、みたいな感じだったんですよ。で、アメリカの大学とか、そのね、1日授業を休んだだけでも、だいぶこう取り残されちゃうから、2、3日休んだりしたら、もうそれ取り返すの結構大変なんですよね。で、だから、多分実際に本当に休んでたのは、その全然その、2、3日ぐらいの話なんですよ。で、授業は毎日同じ教科が毎日あるわけじゃないんで、なんか例えば月水金のに授業があるクラス、火木に授業があるクラスとか、そういう感じなんで、多分その、なんか、どのクラスも、まあなんか2日ぐらい休んじゃったみたいな感じではあったと思うんですけど、今振り返ってみるとね、でもそれって結構その頃の、その、なんか、こう、学校のね、なんか、授業の、まあ、難しさみたいなところから言うと、結構大事だったわけですよ。で、あれ、まずいな、みたいな。なんでこんなことになってんだろうってね、思って、それで、ちょっと何か異常事態が起きてるっていうことに気がついて病院に行ったんですよね。だから、まあ、なんか、やっぱりちゃんとその、なんかこうスケジュール的な部分で、ちゃんと日にちの感覚とか曜日の感覚がちゃんとして、そのなんか約束をきちっとこうね、こなしていけてるのかとか、みたいなところも、まあなんかそういうね、その本当に深刻な状態になると、そういうところがわかんなくなっちゃうから、そこがちゃんとできてるかどうかみたいのは、チェックしといた方がいいのかなって気はしますよね。
おお、まあちょっとサインというか、自分の中での、ね、ヒントというかね。
そうですね。まあでもそこまでになったのって本当になんか後にも先にもその時ぐらいなんで、ただでもそれがあってからは結構だからカレンダーをすごくなんかこう、ちょくちょくチェックするようになったっていうかね。その頃はまだスマホとかない時代だったから、手帳でその、なんかこうカレンダーのついてる手帳だったりとか、で、こう見たりとかっていうことをしてましたけど、でもその、そこはね、結構、これは気をつけないといけないんだって思った、箇所ですね。
やっぱり今、まあ、吉村さんの場合は自分自身のあれって思ったきっかけがあってっていうことだったんですけど、まあ、多分こう、皆さんの中でも、あ、すごいしんどい疲れたっていう感覚はわかると思うんですよ。そこからやっぱり日々こう、自分とセルフメンテナンスっていうか、ためないためにもっていう、まあ、アドバイス的なことってあればどういうことだと思いますか？
まあね、なんか、人によってそこも違うと思うんで、そのね、僕結構、なんかロングスリーパーなんですよ。で、なんかいっぱい寝ないと調子が悪くなりやすいんで、だから、なんかその、多分、鬱になった時とかって、その、ね、授業についていけないから頑張んなきゃみたいなので、課題やるのに結構夜遅くまで起きたりとか、生活リズムがなんか、結構なんかぐちゃぐちゃになってたっていうのはあるなと思いますよね。で、ただまあ、その時って本当にもうなんか、今振り返ってみると、もうその、どっちかっていうとその考え方に問題があったって感じですよね。その自分がその、こう日々生活するのに何が大事なのかみたいな、その、こう優先順位の付け方とかも今と全然違ってたし、それに自分がなんかその、こう、なんだろう、こう、生きがいとかね、その、なんかこう、やりがいとかっていうことよりも、その、どっちかっていうと、これを、成し遂げたら、なんか、みんなにマウント取れるんじゃないかとか、その、なんかこうね、僕のことをバカにしてたやつらを見返してやるんだとか、なんか多分そっちの方が、その、プライオリティ高かったから、だからなんかその、変な頑張り方してたわけですよね。
なるほど。
で、それは結構やっぱり、その後ね、なんか大学卒業して日本に帰ってきて、 お芝居をやってた時も別にあんま変わらずそういう感じのモチベで生きてたんで、だからたまにすごいなんかね、高熱出して寝込んだりみたいなこと起きてたと思うんで、僕はやっぱりなんかその、なんていうのかな、考え方とか、その物事の優先順位のつけ方っていうのが、本当はすごく大事で、そこがちゃんとできてると、変な頑張り方はしなくなると思うんですよね。
確かに。考
うん。
え方ね。考え方、捉え方一つでやっぱ違いますもんね。
そうですね。で、だから結局何かサイン、体はサインを送ってくれてるわけですよ。なんか調子悪いよ、休んだ方がいいよって。で、だけどそれをこう、ちゃんと受け取って、あ、じゃあなんかこのぐらいにセーブしとこうとか、なんかそういうのをこう考え、なんかそういうその選択をしてるわけじゃないですか。で、選択をするってことは、その自分の健康状態は結構大事なことで、そのね、なんか、なんだろうな、人からどういう評価を受けるかってことと、自分の健康状態っていうのを、なんか、天秤にかけた場合、健康状態を優先した方がいいんだなっていうことが分かってれば、多分、その変な頑張り方はしないんですよ。だけど、なんかその、ね、これなんかやらないとみんなに何て言われるか分かんないとか、なんかね、かっこ、ちょっと恥かいちゃうかもしれないから、ここはもうなんか頑張るしかないんだとかっていうのがあると、多分調子悪くても、いやもうそんなこと言ってらんないから、こっちやるんだみたいな感じになってしまって結果、その体がサインを送ってきててもなんかそれを無視してやっちゃうから、多分キャパ超えオーバーしちゃって、熱が出ちゃったりとか、蕁麻疹が出ちゃったりとかっていうので、もうなんか強制終了みたいな感じになっちゃうわけですよね。
なるほど。やっぱりだ
は
から
い。
体のサインを見逃してはいけないですね。
と思いますね。ただでもね、結局だからそこってその、要はその人の考え方とか優先順位が、その体の優先順位が低くなってたら、体がサインをこう発してても、その見逃しちゃったりとか分かってても無視しちゃったりとかってすることになるから、そうなると、なんか大事なのはやっぱりその、なんか自分の中でちゃんと優先順位をしっかりこう意識して、なんかそれに沿った選択の仕方を自分でちゃんと意識的にしていくっていうことかなって気がしますね。
ありがとうございます。さあ、皆さんも日頃頑張りすぎていませんか ということで、今日のまあお話をやっぱ一人一人みんなね違うと思うので、ちょっと改めてっていう見つめ直す時間に今日はなっていただきたいなと思いました。また皆さんからのね、こういうことやってます、こういうことがあって今改善、こういうことをしたら良くなりましたとかいうメッセージでもいいです。皆さんからのお便りもお待ちしております。吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。